Well, let's get into our Bible study then.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。
And we have Bibles, Japanese and English Bibles there on the table if you need one.
日本語も英語も聖書を後ろに何冊か置いてますので、必要な方はご利用ください。
That's just back there. Okay. Help yourself. We're going through the book of 2 Chronicles.
今、第二歴代史を学んでいます。
And we're in chapter 28 this morning.
今朝は第二歴代史の28章からになります。
And let's begin by reading verses 1 through 4.
はい。では第二歴代史28章の1節から4節をお読みします。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いた。
SoToday we're looking at this king named Ahaz.
今朝はこのアハズ王について学んでいきます。
And he had a godly father. We studied about him last week, Jotham.
彼には、神に従う敬虔な、父ヨタムという人がいました。前回学びましたけれども。
And then his grandfather was Uzziah. He was also a godly king.
そして彼のおじいさんにあたる人、祖父は、ウジヤという人で、この人もまた神に従う王様でした。
And yet, here's this king Ahaz. He's got this godly heritage, but he just chooses to go the opposite direction. He goes and he's like one of the worst kings.
けれども、このアハズという人は、この親やその先祖から受けた、良い道を捨てではなくて、全く逆の悪い道を行くことを選んだ人でした。実際このアハズ王という人はユダの王の中でも最も悪い王の一人です。
And he gives himself completely over to worshiping idols.
そして彼は本当にこの偶像礼拝に自分を捧げていました。
He worshiped the idol Baal.
バール神を拝んでいました。
He even went so far as to sacrifice one of his sons to the goddess Molech in the valley of Hinnom.
そしてまたヒノムの谷というところで、モレクという神に、モレク神に対して自分の子供をもう火の中を通すということまでしました。
I mean, Molech was there were these idols were bad, but Molech was like the worship of Molech was really grotesque.
この偶像、さまざまな偶像礼拝はもちろん悪いんですけれども、特にこのモレク神というのはもう非常にちょっとこう気持ち悪いというか。
And part of the worship, for example, part of the worship, they had this iron statue made that was hollow iron statue, and they would light a fire, and it would heat up this iron statue, and it had arms going out, and the arms would get red hot, and they would take live babies and offer them.And as the baby's screaming, they would beat the drums to drown out the cry of the baby. And it was just horrible.
このモレク神というのは、モレクの像は鉄でできているこの像があります。で、腕がこういうふうに出てるんですけれども、でこれを中火をつけて、もう非常に熱くします。そしてその熱くなった鉄の像の腕のところに生きたままの赤ちゃんを捧げて、そして子供が泣き叫ぶときにドラム太鼓を打ち叩いて、その泣き叫ぶ声をかき消すという、そういった方法を持って礼拝をしていました。
And here is the king of Judah, you know, representing the people of God, supposedly, offering his child to Molech.Right there, right outside of Jerusalem, in the valley, right next to Jerusalem.
このユダの王であるはずのアハズという人が、そのモレクに、まあ、 自分の子供を捧げて、そしてしかもこのベンヒノムの谷というのはもうエルサレムのすぐ横にある谷ですけれども、そこでそういうことを行いました。
And you can understand why God was, why God was upset.
ですから、なぜこう神が怒っておられたかということが理解できると思います。
But you know, this valley of Hinnom, by the way, later, after Ahaz, when godly people get back in control, they will take, and it becomes a garbage dump. And it would be a garbage dump for Jerusalem until the days of Jesus.
でこのヒノムの谷、ベンヒノムの谷というところは、後に、星の民が戻ってきて、そしてまた彼ら の, 支配のもとになったときに、ここをもうゴミ捨て場にしました。そしてイエスが登場される時代までずっとここはゴミをエルサレム中のゴミを集めてそこで常に燃やしている、そういったゴミ捨て場に。
I mean, the reason it was a garbage dump, it was actually to take, you know, to defile what they had set up to Moloch. They were saying, no, this is garbage. You know, they purposely did that, made it a garbage dump. But what happened, the fires were always burning, you know, because people from Jerusalem were always bringing out their garbage. And this was the image that Jesus used for hell when he talks about the hell where the fire never dies out. He was talking about Gehenna. And it was a reference that people thought, and it was this valley.Later would be a garbage dump.
でこのゴミ捨て場にしたのは当然 そこでモレクシーンのために捧げていたそういった礼拝の行為をもう本当に汚すためそこをもう神聖なものではないということを表すためにあえてゴミ捨て場にしました。そして常にそこで火が燃やされて また悪臭も放たれています。でイエスが来られて、そして地獄の話をされたときに燃えるゲヘナという話をしましたけれども、それはこのベンヒノムの谷のことを指してそういった場所であるということを引用してというか、で燃えるゲヘナという話をしていましたから、聞いた人々はああいう場所なんだなということが想像できた。
All right. Let's read on. 5 through 7.
はい。では5節から7節。彼の神、主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマルヤの子、ペカは、ユダで1日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士ジクリは王の子マーセヤ、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。
So as judgment, because of this great wickedness that he had brought, God allowed the king of Assyria to come down and defeat them and carry off captives.
アハズ王が行っていたこういった悪のために、その裁きとして神があえてアラムの王をアラムの王が下ってきて、そしてユダを打ち負かして彼らを捕らえて連れていくということを許されました。
And also Pika, he was the king of the northern kingdom. Remember, we're dealing, Israel has been divided. There's the northern kingdom of Israel, and this, what we're studying here, is the southern kingdom of Judah.But now Pekah, the king of the northern king of Israel, was allowed to come down also and have victory over them.
そしてまた、ペカという人も出てきましたけれども、彼は北イスラエルの王様です。で当時このイスラエルは北イスラエルと南ユダというふうに2つに分かれて国が分かれていましたから、この北の方のイスラエルの王であったペカがやはり同じようにユダを攻めてきて、そしてそこで大勝利を収めるということをまた神は許されました。そしてたった1日でこのユダの人12万人の人たちが殺されました。
これは非常に
大勝利だと思います。
verse 6, because they had forsaken the Lord.
そして6節のところに彼らは主を捨て去っていたというふうに書かれています。
When you look at the Old Testament, remember it, the background is always the covenant that they had with the Lord. And the Old Testament covenant was very, very clear. God spelled it out during the time of Moses. If you're faithful to God, God said, if you're faithful to me, you will have victory over your enemies.
常にこのイスラエルの民は旧約こういったことの背景は常に立法が背景となってありますけれども、はっきりとこう神がイスラエルと結ばれた契約というものが明確です。そして、その立法の中でもし彼らが神に従うのであれば敵が彼らの前から逃げ去るけれども、
And, but if you're unfaithful, you will be defeated by your enemies.
けれどももし彼らが神に従わなければあなた方が敵の前から逃げるようになるというそういった立法が与えられています。
And you see that all the way through the kings.
でそれはもうずっとこの王の時代に見られるものです。
I mean, on the physical level, there are armies, there are the strength of armies and stuff. But victory and defeat, we always see.It always happens because of this, what's happening on the spiritual level, whether they're faithful to God or whether not faithful to God.
もちろんこう物理的に軍隊があって兵がいて実際に戦っていくわけですけれどもでもその都度その都度勝利勝ったり負けたりというその勝利のが左右されるのは霊的にイスラエルの民がどう神との状態がどうであったかということに左右されています。
I mean, there were times when the enemies far outnumbered them. You know, we've studied that. But the Lord delivered them. If things were right, if they were, they would, it, the victory or defeat depended upon their relationship with the Lord.
ですから、どんなに大軍が来たとしても、その時に彼らが神に頼っていれば、敵は打ち負かされます。そのように、勝利をするか負けるかというのはこれは霊的な状態がどうなっているか神がそれを左右されているということです。
All right, let's read on 8 through 15.
8節から15節。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち男女の子供たちを20万とりこにしまた彼らの中から多くのものをかすめ奪ってその分取り物をサマリアに持って行った。そこには主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今、あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし、実はあなた方自身にもあなた方の神、主に対して罪過があるのではないか。今、私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。その時、エフライム族の頭たちの中からヨハナンの子アザルヤメシレモテの子ベレクヤシャルムの子ヒゼキヤハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり彼らに言ったあなた方は虜をここに連れてきてはならない私たちを主に対して罪過のあるものとするようなことをあなた方は考えて私たちの罪と私たちの罪過にもう一つを加えようとしている私たちの罪過は大きい燃える怒りがイスラエルに下される。そこで武装した者は司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者を手放した。指名された人々が立ち上がって虜の世話をし、その中で裸の者には皆分取り物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから靴を履かせ、食べさせ、飲ませ、油を塗ってやった。その上、足の弱い者は皆ロバに乗せて運び、彼らの兄弟たちのもと、兄弟たちのもと、夏目足の町エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰った。
So the, when the northern kingdom came down, they took 200,000 captives. They brought them into Samaria. That was the major city in the north, kind of like their capital.
彼らは、この 北イスラエルの軍は戦って勝った後に20万人の捕らえた人々を連れてサマリアに戻っていきました。このサマリアというのは当時イスラエル、北イスラエルの、中心地 でした。
And so when they, as they were coming in, here's this prophet, Oded, and he comes out to meet him. He's got a message from the Lord telling them, you know, you can't do this. You need to return these captives.
そこに、預言者オデデという人が、その戻ってきた軍勢の前に現れて、神の言葉を告げます。そして、あなたたちはこの虜を返さなければいけない。そのことをしちゃいけないということを言いました。
And he said, the reason you had such great victory over Judah was because God was using you to judge them. It wasn't because you're so great.
あなた方がユダに打ち勝ったのは、それは主がユダを裁こうとしたからに過ぎなくて、あなたたちが素晴らしかったからではないと言いました。
And they were used by God to judge, but they had gone overboard. I mean, they were taking, they slaughtered them, they were making slaves of them. And the prophet says, you know, this is bad. And have you not sins of your own against the Lord? You know, consider yourself. If God is judging the nation of Judah, what about you? What about us?
神はあくまでもこのユダを裁くために彼らを用いたわけですけれども、それなのに彼らはそれに乗じてもう行き過ぎて非常に多くの人を殺したり残酷なことをしてしまいました。また奴隷にしようとしたりしました。ですから、ここで10節にあるように、実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪過があるのではないかと。ユダを裁こうとされた神はあなたたちに対しても同じように裁かれるんじゃないですかと、この預言者が伝えます。
You know, we can never justify our own sin or especially our mistreatment of somebody else because of bad things they did, you know, like they deserve it.
私たちは絶対にこの自分の罪を正当化することはできませんし、また他の人たちが何か行ったことについてもそれを責めることはできます。なんか悪いことをしたからといってそれを正当化して責めることはできません。
You know, if you're unkind or if you're bad, it's like you can't just say, well, but do you know what they did? Do you know what he did?
誰かに対して不親切にしたからといって、だってあの人はこんなことをしたんですよと。
And that's the way it is a lot of times. That's how kind of we justify, you know, on a smaller scale, not making slaves of people, but we can kind of hold things against somebody or have a cold attitude or cut and then kind of justify it like, yeah, but, you know,
he did this. それが私たちが普段持ってしまう態度じゃないでしょうか。小さなことに対してでもですね、こうやって相手を奴隷にして連れて行こうとか、そこまでしなかったとしても、本当に普段の小さなことでなんかちょっと冷たい態度を取ってしまったり、だけどあの人がああいうことをしたんだからという、そういった思いを持ってしまう。
Because we got to be reminded, like the prophet reminded them, we have our own sins. You know, we are responsible to God for our own sins.
けれども、ここでこの預言者が彼らに思い起こさせているように、私たちも実は自分自身の罪というものがあります。それをやっぱり思い起こさせてもらう必要があります。
And our focus is to remain faithful to God. We want to be faithful. We're concerned about our walk with Him.
ですから私たちは自分の信仰に目を留めるべきです。自分が主と共に歩いているかどうか、そこに集中するべきです。
And the Lord has been so gracious to us. I mean, He reminds that of me of all the time. So merciful, so gracious.
そして主は本当に憐れみ深い方であって、いつも私たちにそのことを思い起こさせてくださいます。私に対して本当に主は憐れみ深くいろいろ教えてくださいます。
And what does He say in the Word? He just says,Okay, what I want you to do is love other people.
そして聖書は何を言うかというと、他の人を愛しなさいと言われます。
But you know, this is where it comes in. But you don't know who they are. You know, it's like we want to say, okay, well, who's deserving of my love?
でも私たちはその人がどういう人であるかということをよく知りません。私の愛を受けるにふさわしい人なのかどうか。
But love must be unconditional.
けれども愛というのは無条件であるべきです。
Because if it's not, you know, the truth is it's not really love.
無条件でなければ実はそれは真の愛とは言えないと思います。
You know, Jesus said, if you love those people who love you,You know, what benefit is that to you? Don't, you know, sinners, don't, doesn't everybody in the world, isn't that how they do it?
イエスはこのように言われました。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。そんなことは、罪人たちでさえやってるじゃないですかということを言われました。
But God loves us unconditionally.
神は私たちを無条件で愛してくださっています。
Think about that.
考えてみてください。
I mean, if God doesn't love us unconditionally, we've got a problem.
もし神が無条件の愛じゃなくて私たちを愛してくださっているというのであれば、ちょっとこれは問題です。
If his love for you is conditional, you can never feel secure. You know, you might feel secure for one day, but you got to get up the next day, and I wonder if I can fulfill the condition, you know, make myself lovable or whatever.
もし神の愛が何か条件付きのものだとしたら、私たちはこの神の愛に安息することはできないと思います。今日は良かったけれども、じゃあ次の日はどうなんだろう。朝起きて、今日はそのこの条件を満たすことができるだろうか。
But the wonderful thing is he does. The scripture says he loves us unconditionally. His love for us is deep, so we can feel secure in that.
けれども素晴らしいことに、神は私たちを無条件で愛してくださっています。ですから私たちはこの愛に安心することができます。
And so the scripture says he's poured out his love in our heart, into our hearts. I mean, if we're going to love other people, you know, I was saying we need to love unconditionally. Well, you try to do that and you realize I don't have it in me. But this is where the Lord, this is where we know the Holy Spirit.It's got to come from him.
ですから神は私たちにこの愛を注いでくださって、そして他の人を愛しなさいと言われます。私たちのうちにはその人を愛する力というのはないということが分かりますけれども、でも神がその聖霊を与えてくださって、助けてくださって、他の人を愛することができるようにしてくださいます。
And we rely upon him and we will experience that.
ですから私たちは主により頼んで、そしてそういう経験をしていくことができます。
Okay, kind of got off track. Here we're back, to Israel. The law of Moses actually forbid them from making slaves of another Israelite.
はい。ではこの歴代史の話にまた戻りますけれども、モーセに与えられた律法の中ではっきりとイスラエル人は同胞を奴隷にしてはいけないということが律法で定められています。
And some of the leaders, when they heard the prophet's message, the prophet, remember he said, don't do this, this is bad. And it's, these guys were really cool. I mean, they really loved, they responded and they stood up and they just, you know, amongst the people and told the army, no, we're not going to do this. We're not going to make these people into slaves.
この預言者のメッセージを聞いて、何人か のリーダーたちが素晴らしいことに本当にこれに応答して立ち上がって、そして、この軍勢に向かって、いや私たちはこういうことをしてはいけないと、奴隷を返さなければいけないと言いました。
And they took, and they clothed them, they gave those who needed shoes, you know, they were conquered.There are probably people there naked. They were just walking. They didn't care for them. But here they're treating them kindly, giving them what they need.
そしてその、捕らえてきた人々たちに着物を着せて、靴が必要な人には靴を与えて、彼らは自分たちが勝利してこう通ってきたわけですから、捕らえた人たちですから、本来であればその人たちのことなんか気にかける必要は全くなかったわけですけれども、でもそうではなくて、その人たちに着物を着せ、必要なものを与え、
And they took the weak ones, they put them on donkeys, and they brought them back to Jericho, which was a city there in Judah.
そして、弱っている人はロバに乗せて、そして、ユダの町であるエリコに連れて行きました。
Okay, let's read 16 through 21.
16節から21節をお読みします。その時アハズ王はアシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを討ち、トリコを捕らえていった。ペリシテ人はユダの低地およびネゲブにある町々に突入し、ベテシェメシとアヤロンとゲデロテおよびソコとそれに属する村落、ディムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。これは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不信の罪を犯したからである。アシリアの王ティグラテピレセルは彼を責め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王および司たちの家から物を取ってアシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。
Now there's some historical background that's really it's kind of helpful to understand what's going on.
ここで少しこの状況を理解するためにこの歴史的な背景を知っておくということが役に立つと思います。
Okay, so I'm just going to mention a few things, and I wish I had a map here to draw on, but I don't. But
地図があればよかったんですけど、ちょっとないんですけれども、少し説明します。
At this time, there was a nation of Assyria. Okay, it's like here's the name up in this area. It's getting bigger. It's getting stronger.
当時アシリアという国が帝国がありました。そしてこのアシリアが非常に勢力を拡大しつつあった時です。
And it's starting to conquer, and the nations around are scared.
そしてどんどんこの周りの諸国を攻めていって、人々が恐れていました。
And as it's moving westward, the nations of Syria, okay, Syria is not Assyria. It's another place where you see Syria is.Where it is today. Syria and Israel, the northern kingdom, wanted Judah, the southern kingdom, to join them in an alliance so that they could be allied to prevent this westward expansion of Assyria. But Judah didn't do it.
そしてこのアシリアがどんどんこう西の方に勢力を伸ばしてきましたので、今度は、シリア、アラムとここでは訳されていますけれども、アラムという国とそれから北イスラエル、アラムというのは現在のシリアのあたりですけれども、そこと北イスラエルがユダと南のユダと一緒に同盟を結んでこのアシリアに対抗しようと持ちかけたんですけれども、ユダはそれを断りました。
Instead, Ahaz, this king of Judah, he goes to Assyria. He allies himself with Assyria. Then he makes himself an enemy of the northern kingdom and Syria.
このユダの王、その時のユダの王アハズはシリア、アラムとイスラエルと同盟を結ぶ代わりに、むしろそのアシリアの方に直接行ってアシリアに助けを求めてしまったので、ユダは結局このアラムとイスラエルの敵となったということになります。
Now in the book of Isaiah, that's a prophet, you know, the prophet Isaiah, but there are some historical writings there. And in chapter 7,It's a background to what we've been studying here with King Ahaz and his. Isaiah was alive at this time. He used to talk to Ahaz.
このイザヤ書の7章のところに実はこの時の背景となることがストーリーが書かれているんですけれども、まだイザヤはこの時活躍していまして、そして。7章のところでアハズがこのアシリアに助けを求める前のこと、出来事のことが書かれています。
Okay. And Ahaz, before he went to Assyria to ask for help, Isaiah comes and delivers this message. And I just wanted to read, if you could open to Isaiah, we're going to look over in Isaiah chapter 7, and we'll read verses 3 through 17.
アハズ王がアシリアに助けを求める助けを送る前に求める前にイザヤがこの主から受けたメッセージをこのアハズに伝えます。イザヤ書のちょっと7章をお開きください。7章の3節から17節を見たいと思います。
Okay, so that's Isaiah. It's going to be read in Japanese, not English. 7:3 through 17.
イザヤ書の7章の3節から17節です。 そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤサブと出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙燃えさし、レチンすなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライムすなわちレマルヤのことともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。
You might recognize that scripture as a Christmas time, you know.
クリスマスの時期によく聞く箇所だと思います。インマヌエルの話ですね。
But you know what I find is amazing? This king is so evil, and yet God is still reaching out to them.
私は本当に驚くんですけれども、このアハズという王は本当に悪い王でした。にもかかわらず、神はこのアハズ王に何とか御手を伸ばそうとしてくださっています。
God is still wanting them to look to him. He's wanting to help them.
まだそれでもアハズ王に何とか主の方に、自分の方に向いてもらいたいと。
Even after all of their unfaithfulness, the Lord is still reaching out. He still wants to give them a chance to see Him work on their behalf. I think that's amazing.
本当にあらゆる悪いことをしてきたアハズ王に対して、まだ主は御手を伸ばして何とか悔い改める機会を与えようとしておられます。本当に驚くべきことだと思います。
And speaking for the Lord, Isaiah says to him, "Ask for a sign."
そして、イザヤがこの主に託されたメッセージとして、印を求めなさいと言われました。
Sometimes prophets would do this. It was a sign that would be given that the person could see that this would take place. It was kind of a confirmation that what I'm speaking is really from the Lord.
時にこの預言者たちに印が与えられました。それは預言者たちが語った言葉が確かに主から来た言葉であるということを確証するために、主が与えてくださる印が、こう目に見える印というものがありました。
And he was given him this sign of Emmanuel.
そしてここではこのインマヌエルという子を印として与えると言われました。
Now, it's a little difficult actually to determine what exactly happened.
でここで実はこれが何が起こったことを指しているのかというのははっきりと理解するのは難しいところです。
Because in this is a case where we see a double fulfillment in the prophecy.
ここの予言は、まさに二重の予言であるということがわかります。
We see a near fulfillment and then a far fulfillment.
すぐ直近に起こることに対する予言と、そして将来起こることの予言と2つが含まれています。
In the future, Matthew will quote this verse to show that Jesus would be born of a virgin Mary In Matthew 1:23.
そして将来の予言としてここで語られたことはイエスのことを指しているというのは私たちは知っています。マタイが、マタイの福音書1章の23節でこの箇所を引用して乙女マリアから生まれるということを言いました。
And there we see prophesied the miraculous birth. Jesus was Mary became miraculously she conceived by the Holy Spirit and she gave birth to Jesus.
そして、この乙女マリアが本当に奇跡的に身ごもってそして、イエスを産むというそういったこのまさに予言が成就することが起こりました。
But that was the far fulfillment. But the near fulfillment. Now, again, he's speaking to Ahaz. Ask for a sign. So the sign to Ahaz was not the birth of Jesus. The sign to Ahaz was something that happened during that time.
でも、それは将来的に起こることの予言でした。ここではイザヤはアハズに対して印を求めなさいと言ってこういう印が与えられるということを予言しているわけですから、このアハズに対する印というもの、直近に起こる予言というものが含まれているはずです。
Remember, it's a double fulfillment. But it's more difficult, and there are a few different explanations.
その直近に関する、予言ということが難しいんですけれどもいくつか の解釈があります。
I don't know. None of them really satisfy me, but there's one that I sort of favor.
で、どれをとってもなんかちょっとはっきりは分からないものが多いんですけれども、一つ可能性があるかなと思う説があります。
one explanation was that there wasThere was a young woman probably in the royal household conceived a son and unknowingly named him Emmanuel. And then this child became a sign, when they looked after, oh, this is the Emmanuel. Before that child was weaned, before he could eat solid food, these things would take place.
いくつかある説の中の一つですけれども、ある王家の若い女性がこのあとすぐに結婚をしてそして一人の男の子を産んでそして何も知らないでインマヌエルという名前をその子につけました。でその子が成長して固い食物を食べられるようになる前にこの、イスラエルとアラムにユダが滅ぼされてしまうというこの出来事が起こったということがあります。
anyway, it's not that satisfying of an explanation, but
これその説も本当に私自身はそれに満足しているわけではないんですけれども、いくつかそういう説があります。
Okay, let's read on 22 through 27、
はい、では第二歴代史に戻って28章の22節から27節を読みします。アッシリアの王が彼を悩ましたときこのアハズ王はますます主に対して不信の罪を犯した。彼は自分を討ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼をまた全イスラエルをつまずかせるものとなった。ついでアハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから主の宮の戸を閉じエルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。ユダの町という町にはすべて他の神々に香を焚くため高きところを作り彼の父祖の神主の怒りを引き起こした。彼のその他の事業跡と彼のすべての行いは最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。
You know, when facing difficult times, many people respondWhen the pressure is on, they humble themselves, become more humble before God.
何か困難なことに直面するときというのは、多くの人たちが本当にもう主の助けが必要だと気づいて、そして主の前にへりくだると思います。
Because at times like that, we realize that we're weak. we need God. Oh, you know, it leads to more of a humble attitude toward Him.
そういう困難な時にこそ私たちは自分たちが本当にいかに弱いものか、主の助けがないと主の助けがいかに必要としているものかということが分かって、そして主の前にへり下ることができます。
And we see in the scriptures always the Lord responds to that humility.
そして聖書の中でそのようなへり下りに対しの心に対して主がいつも応答してくださる姿を見ることができます。
I mean, it says, humble yourself before the Lord, and He will lift you up.
聖書の中でも主の前にへり下りなさいと、主があなた方を高めてくださいますとあります。
Because the Lord is gracious and kind, He has our interests in heart. He wants us. He wants to lift us up.
主は本当に恵み深く憐れみ深い方で、そして私たち私たちの心を本当は高めたいと願っておられます。
And, but you know, it's never too late. That's the thing. It's never too late to humble yourself.
主の前にへり下るというの、へり下るのに決して遅すぎるということはありません。
We see that. You'll see that in the kings. We'll get to Manasseh. He was one of the worst kings. And then when he humbles himself, it's like then God responds.
これから学びますけども、マナセという王様も出てきますが、マナセという人も非常に悪い王だったんですけれども、最後に主の御前にへり下った時に、本当に主がもう一度回復させてくださいました。
But you know, when you're doing it and you blow it and then you blow it again and there's this temptation, you kind of dig a hole for yourself, it seems harder to repent. It seems harder to humble yourself and admit you're wrong.
でも、こう悔い改めてもまた罪を犯して悔い改めてまた犯してと、それがどんどんどんどん深くなっていけばいくほど今度はその主の前にへり下るということが難しくなっていきます。
And some people respond to this difficulties that they bring on themselves by just getting more stubborn.
ある人たちはこの何か困難なことに直面することによってさらに心が固くなになっていきます。
And this Ahaz, this is what he was, that kind of person.
でアハズという人がまさにそのような人でした。
He even said sacrifice to the gods of the Assyrians who defeated him. He sacrificed to their gods.
彼はもう自分を負かしたこのアラムの王が拝んでいた神々にまで礼拝しようとしました。
In the book of Kings, in chapter 2 Kings 16, it also tells us the story of Ahaz.There's a story of how he went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, the king of Assyria. And while he was in Damascus, he observed a shrine there to one of the pagan gods.
第二列王記の16章のところに書かれていますけれども、このアハズ王が、アラムの王、ティグレテ・ピルセル、名前忘れちゃった。という王のところに行くところ、行く場面が書かれているんですけれども、そこで、彼はその彼らが行っている異教の神々の礼拝とそして祭壇を見ました。
And he kind of liked this, eh? That's a cool altar. So he sends back to the priest back in you know, supposed to be the temple of the Lord, tells him, make me an altar like that.And by the time he gets back, they have the altar, and he goes and worships this god in Jerusalem.
そしてアハゾーはこの異教の神の祭壇を見て、あ、これは素晴らしいと思って、そしてその図面を手に入れて、イスラエル、エルサレムにいた祭司、ウリアにそれを図面を送って、これと同じものを作るようにと指示を出しました。そして自分がエルサレムに戻ってきたときに、その出来上がった祭壇で、生贄を捧げるということを行います。
And he sacrifices to it and so forth.
その祭壇を使って、生贄を捧げて、まあ、礼拝をします。
And he was hostile to, not only was he worshiping, but he was hostile.Worshipping pagan gods, he was hostile to the worship of the true God. He had the temple shut up. You know, nobody could come in and out. He took the vessels that were in the temple that were built to worship the Lord. He took them and used them in worshiping his pagan gods.
彼は、本当にこの真の神を礼拝するということに対して歯向かうというか、 敵対してしまって、そして、この異教の神を拝むということを行っていきました。主の宮をもうこの戸を閉じてしまって、その最後をすべて取り出して戸を閉じてしまって、そして異教の神々を拝むことに熱心になりました。
Now this is the background to the book of Isaiah, much of the book of Isaiah, not the whole book, but much of the book of Isaiah and Hosea also, Hosea the prophet.
こういったことが、イザヤ書の大半の部分ですね、全部とは言いませんけれども、大部分の、背景になっていますし、またホセア書の背景でもあります。
And this is why that we read the prophets and you get these stern messages from the prophets. This is the background.
ですから、こう私たちは預言書を見ていくときに本当に厳しいメッセージが書かれてあるわけですけれども、でもこういった背景があるということを覚えておいてください。
You know, many people I've heard have said, I don't really like the God of the Old Testament. You know, open up the Old Testament, he's always harsh. He's always, you know, down on the people. And, you know, the God of the Old Testament, as if God changed.
よく多くの人たちが、私は旧約聖書は好きじゃないという人たちがいます。旧約聖書に出てくる神というのはもう非常に厳しくて、なんかいつも怒ってる神で、なんか新約とは違う神になってしまったんじゃないかという、違う神だったんじゃないかというぐらい、なんか厳しいから嫌だという人たちがいます。
But you have to keep in mind that prophets were God's mouthpieces. He sent them.When he had something to say, oftentimes they were like policemen. Oftentimes they were enforcing the covenant. When things were bad, we see prophets would be raised up to speak.
でも覚えていただきたいのは、預言者たちというのはこの神の口となって使わされている人たちです。神の言葉を携えて、もう本当に警官のようにですね、警告を与えるために人々に使わされます。ですからこういった背景の時代の時に、そこに神が警告を与えようとして預言者たちが使わされます。
And so much of what the prophets spoke and what is written was during these times of rebellion when God was dealing with the people.
ですから預言者が使われた時代というのは、本当に使わされた時代というのは、人々が本当に神に反抗している時に、それに対して警告を与えようと神が送られている時です。
But you know, when I look at Ahaz and I look at what he did, I am amazed that God was as kind to him as he was. I mean, if I were God, it would have been a different story.
でもこの例えばアハズ王を見た時に、本当に神はこのアハズに対して寛容であると思いました。もう私はそれは驚くほど寛容だと思います。 もし私が神であったら、全く違うストーリーが展開されていたと思います。
You know, I would have said Isaiah like Elijah, you know, just call down fire, let's, you know, get another king, you know, but God was kind.
もうおそらく私がもし王だったら、イザヤに対してエリアのようにですね、上から火を降らせて、もうこのアハズをすぐ滅ぼしなさいと、そして代わりの王を立てなさいと言ったと思いますけれども、でも神は本当に寛容で親切で憐れみ深くアハズに接してくれています。
The truth is God is gracious and merciful. He's always been that way.
実際神は本当に憐れみ深く慈しみに富んだお方であり、それはずっと以前から変わっていません。
He was that way in the Old Testament, he's that way in the New Testament, he's forever, he's the same.
旧約の時代にも新約の時代にも変わることなくずっとそうです。
He gives us better than we deserve.
神は私たちに、本来私たちが受けるべきものよりもはるかに良いものを与えてくださいます。
He's patient with us.
私たちに対して本当に忍耐を持ってくださっています。
You know, he's patient with us, his children, but he's also patient with the world, with people who don't really care at all about him.
私たち神の子供たちに対して忍耐を持ってくださっているだけではなくて、 本当にこの世の人たち、神のことなんかもう全く気にかけていないような人たちに対しても忍耐を持ってくださっています。
In 2 Peter 3:9, just about done here, it says, "The Lord is not slow to fulfill His promises, some count slowness, but He is patient toward you, not wishing that any should perish, that all should reach repentance."
最後に第2ペテロの3章、ごめんなさい、3章ですね。第2ペテロの3章の9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
God wants all people to come to come to him, to repent, that means to have a change of mind, to come to him, to accept his provision for their sin.
神は本当にすべての人がもう一度悔い改めて神のもとに来ること、神が本当にその罪の贖いのために用意してくださったその道を受け取ってほしいと、受け取ることを願っておられます。
He's made provision for the sins of the world. Jesus Christ.Sacrifice. You know, God so loved the world that He gave His only Son.
神は本当にこの罪が贖われる方法というのを備えてくださいました。唯一一人子のイエスを送ってくださって、その御子を送るほど本当によう愛されました。
If anyone believes on Him, he won't perish. He won't have to experience the judgment. But will have eternal life.
誰でもこの御子を信じる者は滅びることなく永遠の命を得ることができると約束しています。これが神の心です。だからこそこの世はまだこう続いているわけです。
Those people around us that maybe bug us or something, he's being patient. He loves them. He wants people to come into the kingdom.
私たちの周りにいる人たち、私たちに対して本当にいろいろと嫌なことをしてくるかもしれませんけれども、神は本当に忍耐を持って全ての人が神のもとに立ち返ることを待っておられます。
But there will be a day when the time is up.
けれどもやはり終わりの時というのはやってきます。
I mean, for a person, that day can come when their life is over. I mean, you could.Die today, and then that's it. If a person hasn't received Jesus, that the time is up.
もちろん一人一人に寿命がありますから、その人がこの地上での人生が終わってしまえばそれで終わりになりますけれども。
But there's a day when this world, as we see it, is not going to go on forever.
でもこの世の終わりという日もやってきます。この世がずっとこのまま続いていくわけではありません。
There's a day when the Lord will return. There's a day when this world is going to be over.
主が戻って来られる日というのがあります。この今の世が終わる時というのがあります。
But the Lord is patient. He's wanting people to come to Jesus.
でも今主は本当に忍耐を持って人々がイエスのもとに来ることを待っておられます。
No matter how stubborn they are, no matter how many bad things they did, even if they did like Ahaz, you know, killing his child in the fire, he's willing and wanting to forget. He's waiting for people just humble themselves, receive his provision.
どんなにその人の心が固くなであろうと、どんなに悪いことをしていようと、このアハズのように例えば自分の子供をその生贄として捧げてしまうような、そんな悪いことをしていたとしても、神は何とか悔い改める機会を与えて、そしてイエスのもとに来ることができるように忍耐を持って待っておられます。
And so I praise God for His patience and His kindness, and I really want more of that in my heart. I want to look at the world as He looks at the world and see people as He sees them.
本当にこの神の忍耐と、そして、私たちに対するこの寛容というものを本当に感謝していますし、私自身そういう心をもっと持ちたいと思います。この世に対して本当に主の視点で 見ることができるようにと願っています。
You know, have the courage, have the love to share, you know, to reach out to people because it's again, it's not gonna go forever. People don't, the window's open, the door's open, you know, the opportunity of salvation is open.
本当に人々に対して勇気を持ってそして伝えていくということをしていきたいと思います。今はまだ戸が開かれていてそしてその開かれている時代だからです。でもこれがずっと続いていくわけではないのでそれを知らない人たちがまだたくさんいますからそういった人たちに開かれている間になんとか伝えていきたいと思います。
Someday it's gonna close.
いつかその扉は閉じられてしまう時が来ます。
All right. Well, we've got through Ahaz today, King Ahaz. And next week we go to King Hezekiah.
これで今日で、このアハズ王が終わって、そして来週は今度はヒゼキヤ王を見ていきます。
Interesting. We go from the worst to the best.
もう最悪の王から今度最高の王様に移っていきます。
And you know, we learn there's something I think we can learn from the bad kings, and there's things we learn from the good kings. So, praise God.
両方ともこの悪い王様からもまた良い王様からも私たちはいろんなことを学ぶことができると思いますから、本当に主に感謝します。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for your word, and we thank you for the examples that are there.
主よ、御言葉をありがとうございます。そこに書かれてある様々な模範をありがとうございます。
It's amazing to see your hand as we look at the history of the world and see how you were working.
あなたの御手をそこに見ることができます。歴史を通して主が働いておられることを見ることができるのは本当に素晴らしいことです。
And Lord, we also know that you are working right now in the world in which we are living.
そしてまた今でも私たちが生きているこの世に対してあなたは働いておられます。
And we are a part of that.
私たちもその一部とされています。
And as your people,Right now, we pray and we ask you, Lord, to move on behalf of this nation, Japan.
そしてあなたの民としてどうぞ私たちを本当にこの日本の人々のために用いてください。
I pray for a powerful move of your spirit where the eyes of the people could be open. They could see Jesus and understand what the cross means and receive him into their hearts.
御霊の力がどうか働いてどうぞ人々の目が開かれイエス・キリストのその十字架の意味がどういうものであるかを知ることができますように受け入れることができるように働いてください。
We thank you for your love, your patience, your kindness.
あなたの愛、忍耐、寛容を本当に親切をありがとうございます。
And we ask for more of that in our own hearts.
私たちの心にそれらがもっともっとそういう心が欲しいと願います。
And Lord, we're thankful that we belong to you.
主よ、私たちがあなたに属するものであることを本当に感謝します。
Because of your grace, we have entered in. We stand in your presence by grace.
ただただあなたの恵みによって私たちはあなたの御前にご臨在の中に入れていただくことができました。
And help us to be your ambassadors.
どうぞあなたの本当に使者として神の使者として私たちを用いてください。
To reach out, to bring other people in, to share the message of the gospel.
人々にこの福音のメッセージを伝え、あなたの御国の中に人々を招くことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。